それでは今回の金スキラジオでは、ゲストをお呼びしております。キントンのユーザーの方でもありながら、プロジェクトアスノートというですね、キントンの業務改善の活用情報を発信をしていらっしゃる松田さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
キントンの界隈の中では松田さんは非常にこう有名な方なんですけれども、
そうなんですか。
私の中で非常に有名な方です。ご存じない方もいらっしゃると思うので、はい、簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、元々はですね、2012年ぐらいからキントンは使ったりとかはしていたんですけど、単なるユーザーとしてそれまでやっていたんですが、2015年あたりからいろいろなコミュニティ、キントンのね、コミュニティに顔を出すようになってですね、でそこで喋らせていただいたりとかしながらやっていくうちに、まあ、もっと他の人にもたくさんこの業務改善の楽しさを知ってもらいたいと思って、でそれで、まあ、プロジェクトアスノートという形で、一応これは、まあ、個人事業ということで、やり始めてですね、でそのサイトの中で、業務改善のやり方であったりだ、ノウハウであったりだとか、キントンの活用ノウハウであったりを発信しています。
ありがとうございます。私の中ではかなりその金スキとこう近いというか、その開発がベースというよりは、そのキントンの持っているまあ機能を生かしながらというか、まあノンコードでもですね、できるようないろいろなそのティップスだったりとか発信をして、一緒になんかやらせていただいて、同志のようなこう感覚でやらせていただいてるんですけども、結構いろいろな弊社のまあサイボーズのイベントでもですね、お話もいただいたりもありますし、業務改善ノートっていうようなのも一緒に出させていただいたりとか、結構ですね、いろいろなところに松田さんの名前はサイボーズ界隈だと出てるなと思ってます。で今日はじゃあそんな松田さんとですね、何のお話をさせていただこうかなというと、業務改善の楽しさっていうところですね。ちょっとこう、
いや楽しいですよね。
楽しいじゃないですか。で結構キントンって自分でできる分ですね、そのなんていうか楽しさを味わいやすいというか、その魅力にキントンがきっかけで気づく人っていらっしゃる気がするんですよ。で実はまあメーカーでは私自身もキントンで社内の業務改善した時に、もうめちゃくちゃ楽しいじゃんって思ったたちなんですね。で、まあ、松田さんはその業務改善の楽しさというか、それをもう広めてらっしゃる方なんで、多分それは松田さんの中にも業務改善の楽しさの何というかルーツというか、そういったお話もあるのかななんていうのは思ってたんですけれども、
自分の何でしょう、社会に出てからの、まあ、歴史の中で言うとですね、多分8割方ぐらいは、まあ、いわゆる今で言うと業務改善をやってたですね。まあキントン昔なかったですから、まあエクセルとかそういうのに始まって、まあノーツであったりだとか、そういうその当時の、まあ、便利なものを使いながらですね、仕事の仕組み、仕事のやり方を良くしていくっていうところをずっとやってきててですね、それをずっとやってるうちに、何だろう、その楽しさっていうものがもうそこにしか喜びを覚えない人間になっちゃった。
もう業務改善がないと生きていけないというか、
生きていけない
になったってことですよね。
なんか仕事のやり方というか、やるスタンスって大きく2つあると思ってて、一つはその上から言われたことを効率よくこなしていくみたいな仕事のスタンスもありますし、もう一つは自分で何かこうするべきだっていうことを見つけてきて、それをまあ新しい業務というかね、新しい仕事として、形作っていく、で結果それが組織に対していい意味で貢献するっていうような、そういう大きく2種類あるんですけど、なかなか今まで その周りとかを見てるとですね、その後者の新しいものを作っていくみたいな人が少ないですよね。でそういうのもあってですね、やっぱり自分と同じような人をこれからももっと多く増やしていきたいと思いますし、育てていきたいっていうんですかね、っていう思いもありますよね。
松田さんはあれですね、皆さんは顔見えてらっしゃらないので、90年代に入社をされてらっしゃる、
そうですね、92年、
あ、92年ですね。だ当時なんてまだ、まあ、キントンはもちろんですけども、クラウドとかもそういう時代もなくて、多分
Windows95 とかの
ですよね。 そういった時に、まあ、本当にグループやって言葉が多分出始めた頃なんですかね。そうですね、うん、
当時いた会社の中で、まあ、一番初めにあのノーツとかを使って、うん、まあ、職場単位でノーツを入れて、はい、いろいろやってた履歴だったんですけどね。
佐田さんはその入社した時から僕も業務改善の楽しさ、うん、もう楽しいぜだったんですか。
いや、あの初めはもちろんそういう業務じゃないですので、まあ、
そうですよね、うん、
で新入社員入ると、はい、まあ、普通どこかにこう配属されて、はい、見習いですよね。
こう言われて覚えてく感じじゃないですか、うん、
で楽しくないじゃないですか、はい、で3年ぐらいずっと遊んでたんですけど、
はい、
うん、まあでも、うん、そうこうしてるうちに、うん、まあ、あんなに遊んでばかりじゃダメだって、もっと厳しいところに入れてやれっていうことで、その当時のね、
はい、
のちょっと偉い方がですね、
はい、
ちょっとあいつはこう、なんだろう、谷に突き落とすじゃないけど、ちょっと大きなプロジェクトに
あ、なるほど、
入れられてですね、うん、でそういう中で、まあ、あのどんどん自分の好きなことを やれるような環境ができていったっていうことかなっていうふうに思いますね。
何かこう気づく時がありますよね、うん。で私もそうですね、キントン入社してキントン提案している中でも気づかなかったんですけども、うん、実際に、自分の営業の仕事の、
うん、
まあ、あれは何だろうな、売上とか、まあ、実績の集計アプリみたいなものを、
うん、
まあ、いろいろとこう整えていったら、今まで、数字いくつなのって聞かれたら、うん、もうその日徹夜して何か作るみたいなことをしてたのが、もうすぐにこう集計ボタンで、はい、できるようになって、まあ、自分も楽ですけど周りも楽になって、こうすごく感謝されたっていうのが今も忘れられなくて、
うん、そうですよね。はい、私もね、それそういうのをあのキントン出る前からいろいろやっててですね、
うん、
まあ、当時なんで、まあ、キントンがなかったので、まあ、なんだろう、ゴリゴリのシステム開発、
はい、
で、
はいはい、
自分の開発チームにそういう業務システムを作ってもらって、
うん、
でそれを社内に広めていくみたいなことをやってたんですけどね。
なるほど、うん、
ただやっぱり開発には時間かかっちゃいますから、
うん、
なかなかそこのジレンマっていうのはあります。
はい、そこが、一つのブレイクスルーとしたキントーンで、うん、そこのスピードをすごくギュッとこう抑えられてっていうのはよりこうハマってったというか、はい、松田さんに多分ぴったりだツール。
ぴったりだったですね。
ですよね、うん。結構松田さんはですか、そのじゃあ現場に話を聞いて課題とかを何というか整理したりしながら。
うん、そうですね、うん。そういうやり方ですけど、キントーンだったらもうその場で、
あ、もう
できちゃいますから。だいたいこんな感じっていうのがもうその場ですぐできちゃいますよね。
はいはいはい。確かに。
で、その対面開発っていう言葉でよく言われますけど、
はい、
それを実際に味わった時は衝撃的でしたね、自分でやってみてですけど。
なんかそうなんですよ、前回のこちらの多分前回の回になってると思うんですけど、うん、ジョイゾーさんにシステム3級のですね、
はい、
楽しさを聞きした時にこう均等範囲になるんですって、
うん、
もうお話を聞いてるお客様とお互いにこうアイデアとか出しながら、
うん、
こうシンクロしていくというか、
うんうんうん、
でお互いもっともっとみたいな話になって、多分そんな感覚ですよね。
そうですね、
うん、
目の前でこうできていくのを見てるとですね、
はい、
だんだんこうキントンの機能ももちろんこう見てるから覚えていくわけで、
はいはい、
ここってこのラジオボタン持ってきたらいいんじゃないのとか、そういうアイデアが現場の人からもね出るようになってくるんですよね。
嬉しいですね、確かに。
っていう風な過程を持ってアプリを作っていくと、はい、
うん、
その現場の人もですね、システムは提供されるものじゃなくって、
うん、
自分たちが作ったシステムだみたいな意識を持つんですね。
大事ですね。
そういう風に意識が向いた途端に、
うん、
システムというものを見る目がもうガラリと変わってですね、
うん、
今あるこの均等のアプリをいかに、うん、使いやすくしていくかとか、そういう視点になるんですね、
うん、
で他方従来型の開発だと、
はい、
どうしてもそのあれもあった方がいい、これもあった方がいいとかっていうふうになっていって、うん、まあ、機能はどんどん増えていくわ、できてきたものは 思ってたのと違うとかそういう時間ばっかりかかってね、ネガティブな話が多いみたいな形になっちゃうんですけど、筋トーンではほとんどそれがないですよね。
それはもう使う手側も意識をこもってというか、
そうですね。
それは何の意識なんでしょう。これ自分で作ってるってやっぱ意識があるって
ことですね。
だからここもこう増やしていくと大変だよねっていう、こう割となんていうか作りとして当たり前なところとかも思いつく考え方があるってところなんですかね。
そのためにはやっぱりこう対面開発のいろいろなテクニックっていうのがあってですね、
は
あ
は
あ
はあ、
まあ、一つは初めからあまり作り込まない、めちゃめちゃシンプルな形でまずは使ってもらって、で何かもっとこうした方がいいっていうことに気づいてもらう、で気づいてもらって自分のアイデアで何か一つフィールドが追加されたとかね、
なるほど、
いうのを経験してもらう、
なるほど、こうプチ改善のその楽しさを積み上げていくんですね。
でその時マウス触ってるのは僕なのかもしれないけど、
はいはい、
でもその人も一緒に作ってる感覚を味わうことができる、
じゃあ割と作るスキルっていうよりも津田さんはまあ聞き出すスキルというか、
な
んてい
うか、そうですね、
なんだ、それを本人が作ったなっていう感覚にさせるスキルが大事そうですね。面白いな。
そうやってなんて言うんでしょうね、こう知らないうちに巻き込んでしまうっていう、
ね、両方楽しくてあれですよね、幸せななんか形ですよね。じゃあ松田さんが、まあ、ある上質のような立ち位置の時ですかね、はい、で依頼をもらってやられている時が、私はどっちかというと、まあ、自分が作り手、使い手であり、自分でこうやっての方でしたけれども、確かに依頼もらってというか、その上質のような立場で巻き込んでいくっていうのもなかなか楽しそうですよね。
で上質も依頼をもらってるだけじゃダメで、
はい、
あの社内うろうろしてるといくらでもネタは転がってるんでですね、
はい、
まあ、営業してるようなもんですよね。
お、あ、営業するんですか。
営業してますよね。
へー、結構なんか最近困ってることあるみたいな、
そうそうそうそう
でちょっとネタをもらったら、キントーンでなんかちょちょっと例えばできそうだった
りする んで、
こんなんどうみたいな、へえ、それってなんかどうなんですか、仕事なんか負荷が増えるというか、
はい、
っていう、どういう感覚なんですか。
それは嬉しいじゃないですか。
あ、なんかなるほど、
うん、
その楽しさに一緒に共感してもらえる中、仲間を作れたっていうようなところもあるんですかね。
やっぱりその待ってても、なんだろう、こう楽しい仕事ってなかなかないんで、
はいはい、
で特にこう特にシステム開発の仕事とかってそうなんですけど、やってる人間ってこう疲れてるような場合が多くて、なかなかそういうポジティブな気持ちでやっていくためには、そういうふうにどんどん現場の人の中に入っていってね、でそこで、まあ、ちっちゃな喜びでいいから、そういうのを共有してやってるうちに、やってる側もモチベーションが上がっていくし、で逆に利用者側もですね、こう今まで何言っても聞いてくれなかった上質というものがなんか違うぞと、
はい、
いうふうに思われ始めたら、もうこっちのもんですよね。
その感謝という、感謝じゃないな、なんか一緒にそのやって喜ばれるってエネルギーになりますよね。
なりますよね。
なんだろう、こう人間のまあ食欲とか睡眠欲とかいろんな欲求ってありますけど、やっぱその誰かにあれは喜ばれたい欲求なのかな。なんかすごくそういう筋トーンやってると、それで喜んでる方って多いな、ユーザーさんで多いんですよね。実際に、筋トーンでこんなアプリ作って、で最初は自分の範囲だったんですけど、だんだんそれが広がっていって、今ではこうこんなに皆さん巻き込んでなんか喜んでもらえてっていうのが、やっぱり筋トーンのやりやすいところですよね、そういうのを生みやすいツールだなと思って。
そうですよね。
しかもガチッとハマった時ってすごく楽しいじゃないですか。ある意味なんかパズルのような感覚なところもあって、まあ、筋トーンの標準機能もそうですけど、この連携サービスと組み合わせたら、あ、こんなこともいけんじゃないみたいなところが出てきて、で思いつくと 範囲になってきて、それこそ土日でもなんか試したくなるんですよ。こうあれにあそこのフィールド置いたらこっちでこの処理できるからみたいなこう楽しさもあったりして、
で家でごそごそ
ごそごそやっちゃうんですよ。ごそごそやっちゃうんですよ。でたまになんかツイッターでその発見をこう書き込んでみるみたいな、
うん、
でいいねをされて、あ、まあそう思うよねみたいな。
いいね押したかもしれない俺。
ありがとうございます。そうなんですよね、そこの楽しさはよくあるなと思ってて、むしろそこをなんだろう、楽しんだもん勝ちじゃないですけど、
はい、
そこをこう作っていく、楽しんでいこうとするともっと筋トンって楽しくなりそうですよね、
うん、ただ一つ、
はい、
あの難点というか、
うん、
あってそうやってで楽しんで業務改善してる人が、
うん、
きちんとあの組織の中で評価されてないんです
よね。あ、はいはいはい、
なんか従来のそのなんとか部とかいう仕事の、この縦割りのね、
うん、
組織とかで見ていくと、
うん、
ないんですよね、
はい、
なんであの業務改善ノートとかもそうなんですけど、
うん、
やっぱりこの世の中にもっとこう業務改善というものを職種仕事として認知させて、
うん、
まあ、できればそういう組織が将来生まれていくような下地を作っていきたいなっていうふうに思うんですよね、うん、
一つのまあスキルというかその人の特性ですもんね、そういうのをまず考えちゃうというか、うん、苦手な人は苦手だと思うんですよ。
そうですよね、
うん、
まあ、何でもそうだと思うんですけど、やっぱり向き不向きっていうのはあるんだけど、
うん、
そこに向いてる人で頑張ろうとしてるんだけどなかなか評価されずに、
うん、
そういう仕事を続けられないっていう人もいっぱいいるんじゃないのかなと思って、
う
ん、
確かに、そうですね、
っていうのであのプロジェクトアスノートで やろうとしてるのは、
うん、
そういう業務改善の、
はい、
まあ、スキルというのか何ていうのかわからないですけど、そういうことをもっと体系化していってですね、
うん、
で世の中に広めていくお手伝いをしたいなというふうに今考えています。それ の、まあ、あの今はファーストステップの時期ですね。
なり具体的な何というかチップスというかあの活用のノウハウが集まってらっしゃると思うんですけど、これは実際に松田さんが、まあ、やってきた中でのノウハウだったりとか、は
い、そうですね、ほとんど経験から来てることですね。
そうですよね、次にはプロセス管理を極めるところですとか、
はい、
すごくそのあたりの道をこう極めてらっしゃるようなイメージはあるんですけど、これってどの記事が人気とかってあるんですか？
プロセス管理の記事はあの一つ一つがこう長いのでですね、
はいはい、
あのお正月休みとかになるとたくさん読まれて
もう本の感覚ですね。
そうですね、読みながら実際に手を動かして、
うんうん、
経験をしていただくとすごくいいのかなっていうふうに思いますね。今でもまだ、6本かな 6つだけ記事が公開されてるんですけど、実際はもっとネタがあってですね、
うんうん、
なかなか執筆が追いつかないっていうところが現状なんですけど、
なるほどなるほど、はい、じゃあプロセス管理のところは、まあ、一つの体系だったというか読み物というか、
うん、
あのものとして読んでいただくとして他におすすめのコンテンツ、人気なコンテンツってありますか？
とですね、意外に読まれているのがですね、
はい、
あの修法やめませんか、クラウド時代のほうれん草のあり方っていう記事なんですけど、
はいはい、あの2018年の5月に
されている
記事です ですね。
これがですね、意外とアクセス数が多いんですね、はい、でみんなどんなキーワードで来てるんだろうと思って調べてみると、修法やめるとかですね、修法いらないとかですね、そういう
均等じゃないんですね。
均等じゃなくって、
はい、
修法いらないって感じてる人がこんなに多いんだ。
へー、もうそんなダイレクトに皆さん Google で検索してるんですね。この記事はじゃあその修法をやめませんかっていうのはもうちょっとこう踏み込むとどういったお話なんですか？うん、
あのただやめろって言ってるわけじゃなくってですね、
うん、
あのまあ、今までよくあるやり方としては Excel とか Word とかで修法を書いて、それをメールであったり共有ファイルサーバーであったりで共有してっていうやり方でずっとやってきたと思うんですけど、まあそういうやり方であれば、まあ週に1回っていうタイミングってすごくまあリーズナブルなやり方だと思うんですけど、まあ今や まあ、キントーンであったりガルーンであったりっていうようなグループウェアとかがあるわけなんで、
はい、
そうなってくると別に毎週1回何か何もないけど、うん、進捗なし進捗なしっていうのをこう更新するだけの手法を作るっていうのはあんまり意味がないよねっていう、
はいはい、
で物にはやっぱり それに応じた使い方っていうものがあるんで、
うん、
そういう進捗だけを管理しているものであれば別に来週の月曜まで待たなくったって、
うん、
今何かあったんだったら今書いちゃえばリアルタイムで共有できるじゃんっていうのが本来言いたかったことなんですね、
うん、
で週報の悪いところっていうのはこれを報告するのは来週の何曜日、
うん、
で仮に月曜日が週報を作る日だとすると火曜日に起こったことは、
はいはい、
次の月曜まで誰にも共有されなかったりとかするわけですよね。
ありますよね、うん、この内容あ起こったけどもじゃあこれ決めるの来週の月曜日だねみたいなところとか
もったいないですよね、
はい、
で6日間あればその間に他の人から助言をもらったりとか ねこう方向修正できたりとかっていうふうにしてできる時間があるのに、
はい、
あえて週報になるまで
やらなくていいですよね、うん、しかもこうなんていうか各自が、まあ、あった事実をこう書いているような週報だと、まあ、別に読み合わせをしなくてもよかったりするものもあるじゃないですか、
うん
うん、内容を見て、まあ、共有ができればいいものがたくさんあると思うので、
う
ん、
そうですよね。
ほな、まあ、1週間にまとめずとも、うん、例えばですけどキントーンのスペースとか
そうです
ね、ところにタイムライン
上で書いていってスレッドにどんどん書いていくとかでもいいですし、うん、まあ、案件管理をされてるんであれば、
うん、
その案件管理のアプリを作ってですね、
うん、
そこのコメントでもいいわけなんで、
うんうん、メンションでペッてこう
送
るだけですもんね。結構そうですね、うちもそうサイボーズの中でもグループアドレス、グループメンションとかも作って、
うん、
何かあったらこう見てねみたいな感じで共有したりとか、
はい
はいはい、割と「@何々チーム」で CC だけ書いたりするんですよ、
うん、
見てねまで書くのもめんどくさいんで CC だよみたいな、これ共有ねみたいなメンションもうちの会社であったりして、まあ、そうすると1週間ねまとめなくて報告しなくてもその場でもうベッて、
うん、多分あとは、うん、そうですね、週報とかを使うと必ず、まあ、週次ミーティングとかをやったりとかして、うん、そこで週報を読み合わせするっていうパターンになると思うんですけど、
はい、
まあ、リアルタイムに入れていって共有をするとミーティングの場ではもうみんな読んでるわけですよね、
はいはい、
読んでて言いたいことはもう言い終わってるので、
うん、
それでもみんなで議論するべきことだけその場ですればいいじゃんとかね、そういうミーティングのやり方、報告の仕方、ほうれん草の仕方ですよね、うん、そこも含めて、まあ、そのグループなりチームなりに適したやり方に変えていけばいいんじゃないの、
うん、
っていうそういう考え方で書いた記事なんですけどね。
固まったその形だけじゃないよね、
う
ん、
そうですね、今までこうだったから、
うん、
クラウドを入れてもそのやり方を同じようにやろうではなくって、
うん、
ちょっと仕事のやり方も変えてみていいんじゃないっていう、うん、
ちなみに松田さんがそれをこう変えられた先の形としては、
はい、
その時はどんな運用にされたんですか？キントーンの上ですか、それともメールで、
一番最初は、うん、サイボーズライブでやってましたね。
はい、ありがとうございます。
サイボーズライブなくなっちゃいますけど
す、ね、
サイボーズライブのタスク管理というかトゥードゥーのところを使ってて、そういうのをやってました。そこで案件ごとに入れていってコメントでやり取りし合うっていう
ですね、はい、
で最近だとキントーンを使って、
うん、
まあ、必要な情報は全てキントーンの上で共有しておいて、
うん、
で結果的にミーティングの時間は、まあ、そこで、まあ、口頭で共有をしなきゃいけないようなことだけにするということで、
うん、
もうミーティング時間は何分の1にも短くはなります。
うん、ディスカッションをするならやっぱり直接 ね、お会いした方が楽じゃないですか。
うん、まあ、こうで今までだと、ね、その週報をみんなで読み合わせをするだけで時間の大半を使ってしまって、
うん、
まあ、それ以上のディスカッションする時間がなくなってしまうとか、
ね、はいはい、
いうふうになってましたけど、うん、まあ、ミーティングも単に時間を短くすればいいわけじゃないと思ってて、うん、必要なことは がっつりそこで議論ができれば一番いいというふうに思って、
うん
うんうん、やっぱり時間の有効活用にもいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね、
うん、思いつくのだとサイボーズ式の、編集部の均等の使い方とか、
はい、
今いろんなところで共有公開されてるんですけども、うん、そこだと、まあ、集まった時に話すのはアイデアをこうまとめる時間で、それまでにもう、まあ、均等の上なんですけど均等のスペースの、まあ、そういったデジタルな場所で、とりあえずもアイデアを膨らましに膨らませて、う
んうん、発散させていて
ブワーッともうすごいなんだろう、うん、着地点は決めずに、
うん、
まず関連する話とかどんどん膨らましてでそれをリアルで会った時にこうギュッと一つにまとめていくっていうようなことをやってるって言ってましたね、
うん、いいですねそれはクラウドとリアルのうまい使い分けですよね、
うん、そうですよねたのがまあ、キントーンだけじゃなくて、うん、他の方ツールもいるとあると思うんですけれども、
はい、
まあ、いいことそこの両方の使い方ができるといいですよね、
うん、いいですね、
うん、でそういったそうですね週報にお悩みの方は
そうですね
ぜひこちらの記事もご覧いただきたいと思いますしもちろんですねその週報に限らず、例えばプロセス管理、
はい、
今使っていてなかなかちょっとその深い領域というか、
うん、
考え出すと難しいところなのでそこを体系だってですね一旦こう整理したいなという方にもおすすめですし、うん、他にもさまざまなアクセス権とか、
はい、
通知ですとか、
はい、
具体的なチップスをですねたくさん掲載いただいてますのでぜひプロジェクトアスノートと、
はい、
検索して
松井さん、はい、何について深く知りたいですか次の記事を書く参考にしたいんですけど
次は
通知とかですかね、うん
ライトコースの範囲ですか、
まあ、どっちでもいいですけど、
まあ、でもそうですねスタンダードにすると広すぎるん でも通知って結構僕は深いと思ってますね、うん、通知を、まあ、設定もありますけども、うんまあ、頻度もね多すぎても良くないですし、うん、あとは各通知のコメント、
うん、
あれでもやっぱ色とかアテンションもなりますし、そのあたりは僕は通知は深いと思ってるんで、
深いですね、
はい、
なるほど。
そこは
この間
期待したいと思いますね。
キントンカフェジャパンで、
はい、
プロセス管理のハンズオンをやったんですけど、質問コーナーで出てきたのは、
はい、
全部通知の質問でした。
あ、そうなんですか。
うん、
どういう例えばですか。思います。
通知の設定の仕方がよくわからないとかですね。
あ、プロセス管理のハンズオンなのに、
うん、
具体的な通知のっていう話なんですね。あ、そうなんですね。結構なんか難しいですよね。
通知って他のいろいろなものと組み合わせて設定しなきゃいけないんで、はい、どうしてもちょっと思った通りに動いてくれないとかですね。
はい、そうなんですよね。こう各パターンをずらっとこう並べてしまったりもしがちだったりですし、
分かんないままあれもこれもって入れたら通知が多すぎてよくあると思うんですけど、
なんか同じ通知来てないみたいなのもですね、うん、あったりして。
わかりました。じゃあ通知のコンテンツも充実させていこうと思います、
は
い、
ぜひぜひ期待しております、
はい、
ではということでですね、
はい、
お話を聞かせていただきました。またぜひですね次の機会なんかも、
はい、
金月ラジオに来ていただければと思いますので、
もちろんです
ありがとうございます楽しい金トークをいただければと思います、はい、では今日のゲストは松田さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。